はようございます。高原ご一郎です。ところで、私たちは生まれて初めての場所に行くときには、必ず地図かカナビを使うと思います。あるいは、よく知ってる人に案内してもらうことで、目的地に到着することができると思います。ところが自然界には、一度も行ったことのない場所に、迷うことなく行き着く生物がいるんですね。その一つに、オオカバマダラという蝶々がいます。この蝶々のメスは、アメリカの南からカナダまで、最大片道3000キロ以上を飛んでいくんですね。カナダに着いた蝶々は、トウワタという草に卵を埋めつけると死んでしまいます。ところが、孵化した幼虫は、蝶になると、三代かけてアメリカ南部に戻るんですね。三代かけるという意味は、ひ孫の代になって戻ってくるって言うんです。自分のルーツであるひいばあちゃんの生まれたアメリカにどうやって戻ることができるのか。誰も道を教えてくれるものはないのに、このオオカバマダラという蝶々は三代目に戻っていくんですね。ある研究者がこの仕組みを知ろうとして調査したところ、もっとすごいことが分かってきました。実はカナダでこの蝶が卵を産みつけるトウワタという植物にはアルカロイドという毒が入っているんです。この植物は茎を折られたり葉をちぎられたりするとその傷口のところに全身から集められたこの毒が送り込まれていくんですね。したがってトウワタの葉っぱを食べ続けるとちぎれたところから毒が送り込まれますからやられてしまうんです。ところが、オオカバマダラの幼虫は、このトウワタを食べてもビクともしないんです。なぜでしょう？最初の一口の食べ方に工夫があるんですね。この幼虫は、歯を丸く切り取ってから食べるんです。全体から切り離されたところを食べるので、初めの一枚はごくごく薄い毒しか入ってません。このわずかな毒の葉っぱで、この幼虫は体に免疫を作るんですね。一旦免疫ができると、次からはどんなに食べて体に毒が蓄えられていっても大丈夫なんですね。そしてこの毒のために鳥からも狙われずに済むのです。さらに不思議なことは、トウワタの花の形なんです。オオカバマダラの成虫は、この花から蜜を吸うために足を花びらにかけるんですが、ちょうど足をかけるところに花粉の入ったカゴがついてるんです。しかもそのカゴにはフックのようなものがあって、それが寸法取りをしたかのように蝶の足に備わる輪っかにぴったりの形状をしてるんですね。蝶が花びらに捕まった瞬間、花粉のカゴはカチッと自動装着されるんです。やがて蝶は蜜を求めて花から花へと飛んでいき、花粉が確実に運ばれるのです。実に不思議ではないでしょうか。オオカバマダラは一体どのようにして三代前の先祖の地に迷わずに戻れるのでしょうか。また卵から帰った幼虫は一口目だけ葉っぱから切り取ったものを食べるという方法を誰に学んだんでしょう。そのやり方で食べると毒に免疫ができるということをどうしてマスターしてるんでしょう。そしてどうして蝶々の足の位置にちょうど花粉のカゴが来るように設置されてるのでしょう。調べれば調べるほど誰かが設計してそのように作ったとしか言えなくなるんですね。あまりにも作為的なデザインをしてるからです。ではその誰かとは誰でしょう。神なのです。あなたを作りになった創造主がおられるんです。創造主は自然界を通して私たちに語っておられるんですね。この世界を人の住処にデザインした方がおられるということです。さて、聖書はこう語っています。空のコウノトリも自分の季節を知っており、山鳩とツバメ、鶴も自分の帰る時を守るのに、私の民は主の定めを知らない。自然界の渡り鳥や渡り鳥は、帰るべき時とところを 誰に教えられなくても知っていて、それを守るんですね。どうして守るんでしょう。守り損なうと、死滅してしまうからです。冬が来るのに南へ帰らず、夏が来るのに北へ戻らないと、天候や餌の不足で、群れ全体が壊滅してしまうからですね。戻るべき時に戻るべきところに行き損ねるということは命に関わる問題なのです。そこで自然界の動物には本能の中に住処に戻るという行動パターンが書き込まれているんですね。では人間はどうなんでしょう。あなたを作り、あなたを生かし、あなたを愛している創造主のもとから遠く離れ、神などいないと思い込んで、私たちは生きているのではありませんか？私たちは皆本来あるべきところから離れて生きているのではありませんか？聖書は神を無視して生きる人生を罪と語っています。そしてこの罪の結果は死なのです。帰るべきところに帰らない渡り鳥には、耐え難い季節が襲いかかるように、生ける誠の神から離れた人間には、耐え難い死と死後の裁きが訪れるのです。しかし神はあなたを探し求めている方なんですね。そしてとうとうあなたがいるこの世界にまで救い主を送ってくださいました。あなたを許し、あなたを救うために来た方、それがイエス・キリストです。ある本にこんなエッセイが載っておりました。アメリカのウィスコンシン州というところで本当にあった話です。ある時どこから来たかわからない見事な姿のインコが動物愛護協会によって保護されました。誰も引き取る人を飼う人がいないので、スー・グリーンという女性が引き取って飼うことにしました。彼女はこのインコをとても大事にし、すぐに仲良しになりました。どこに行くのも一緒で、お風呂まで一緒に入ったそうです。ある日のことを、このインコが彼女の肩にスーッと止まったかと思うと、耳元で囁いたんですね。グリーンベイ、サウスオナイダ通り150番地。彼女はびっくりして調べてみると、その住所は実在しました。それでその家を訪ねてみました。そこには79歳になるジョン・ストルバンツという男性が寂しげに暮らしていたのです。失礼ですが、あなたはインコを飼ってましたか？と彼女は聞きました。ああ、前はね。でもあいつがいなくなってすごく悲しいよ。その時彼女はインコを見せたんですね。ジョンは踊り上がって喜び、こう言ったんです。このインコはね、俺の電話番号まで覚えてるんだぜ。インコとダンスする老人の喜ぶ姿は、なんとも言えない感動的な光景であったそうです。ところで彼女は、自分の主人は覚えていても、変える方法がわからないインコのために、道を探して、そして元いたところに連れ戻ってくれました。それと同じように、キリストはあなたをあなたの作り主に連れ帰るためにこの世に下ってくださったからです。そしてあなたの罪を償うために十字架にかかって命を捧げてくださったからです。そしてあなたの取りなし手となるために三日目に死を突き破って復活してくださったからです。この方が道であり真理であり命なのです。どうぞあなたの救い主イエス・キリストを信じ、あなたの作り主のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。